でのリトルラジオ第521回。皆様ご健康でしょうか。ヒデのリトルラジオ第521回、収録をしてみますのは10月28日土曜日、時刻9時半を少し回った頃でございます。大変お聞き苦しいオープニングで申し訳ございません。お声から察する通り、少し、風邪をこじらしておりまして、意識はしっかりしておりますので、少々お聞き苦しいかもしれませんけれども、お付き合いくださいませ。お会いしますのは私ヒデと
ゲーミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は体調悪いのって聞いたら全然平気って言ってたのに、なんでラジオでは体調が悪い宣言するの？
体調が悪いんじゃ、喉がねいがらっぽいというか、
ほ
ー、熱ないし、
布団蹴飛ばしてさお腹出して寝てるからよ。
あの意識もちゃんとしてるしなんですけど、喉がずっとやられておりまして、あと鼻風邪、
ほう、と生、風邪って言ってるじゃん。
だから鼻風邪、
ほう、
と生首、
ほう、
といった、まあ。
寝すぎだと思うよ。
いやいやいや。
10時間ぐらい寝てるじゃない、あなた。よく寝れるわと思って感心する。
じゃ外でもランニングしろとでも。
いやいやいや、そうじゃないけど、いやいやいや、朝までぐっすり10時間眠れるあなたって羨ましいわと思って。
はい。どうもこの季節の変わり目、まあツイッターなど見てましても、チラチラと、風邪の症状なども見受けられまして、
ああはい、
マッキーのがなんか朝から布団に潜ってるとかって今日ツイッタートしてましたね。
はい、もう風邪も大変なんですけども、このさ、もう毎日毎日雨って、もううんざりだね。うん、今週2日ばかり晴れて、なんか太陽ってこんなにありがたかったんだと思ったんですけど、
はい、
まあさすがにこんだけ雨が続いて週末雨ってげんなりします。
うん、まあ日本全国的にということでしょうし、ここに来まして台風22号の様子ちょっと気になります。最新の情報というか、まあポッドキャストですので最新も何もないんですけども、今収録しております、28日の土曜日夜9時半過ぎの時点での、予想としましては、明日の日曜日にかけまして、西東日本の太平洋側は荒れ模様というような、ことになってます。またその進路の予想がですね、かなりまだまだ定まってないという感じで。
あ、そうなんです。
はい。今夜から明日にかけて、一気にこれスピードが上がるそうなんですよ。で、上がるんですけども、その上がっていくのに対して、まあ、気圧とかなんだかんだっていろんな複雑な要素が絡まり合って、ちょっとでもこう北寄りの進路を取ると上陸ってことになりますし、逆に北の方が強ければ、まあ、太平洋上、上陸は免れるということになるんですけども、ただこれ、まあ、万が一上陸することになりますと、過去に2番目に遅い、台風上陸ということでして、まあ、今まで最も遅かったのは1990年に、11月の30日という、まだ一月も後に、これはもうかなり遅い頃の、
遅いですね。
ね、記録があるんですけど、まあなかなかここを抜くことはないんですが、それでもかなり珍しい、10月末にね、台風上陸というような、そんな予想になってます。雨風ということで、まあ風も当然なんですけども、雨の方がね、かなりまとまって降ってますし、先ほどお話しあったように、降り続いてますからね、ここのところ。
降り続いてますよ、本当に。
ですから、まあ、ありていですけども、土砂崩れ、まあ地盤がね、かなり軟弱になっているところもありますし、先週末にね、台風21号が、まだ襲ったばかりの、
はい、
まだその爪痕も、まだ全然癒えてないところもありますしね、それこそ、ベルマーレの練習場などは。
ああ、水没したんでしょ？
はい、う
ん。
もう完全に水没しちゃって、
ね、
土砂が流れ、あ、うん、湘南か。今どこ行ってた？
いや、ベルマーレって言ってもわからない方いるかなと思って。
ね、はい、はい、川沿いにある練習場らしいんです。2.5 面ぐらいある、かなり広いところなんですけども、そこの、まあ当然、 天然芝の、グラウンドなんですが、そこが水没して当然土砂が入り、
はいはい、
水は引いたんですけども当然土砂が残る。そうすると芝の上に土砂が残るということで、芝が今度は死んでしまうということになりますから、大勢のサポーターなどに呼びかけて、まあ、その土砂を撤去するという作業を今続けているというね。
まあいいやん、 J1 昇格決まったから、
うん、ですからこそそんなあのいらないところにコストかけたくないじゃないですか、
うん、っていうか、まあだからさ、もうとりあえずそんな状況でも、うん、まあとりあえずね、当初の目標は達成したわけなので、うん、まあ、とりあえずほっとしたんじゃない。
あのさっきちょうど今ニュース見てましたけども、あの一面張り替えると1億円ぐらいかかるんだって縛って。
あ、そう。
あのサッカーコート1面分がね。
あ、そう。
まあいろいろ種類あるんでしょうけど、まあ、
人工芝にしちゃえばいいじゃんっていうわけにいかんね。
ですから 2.5 面ですから 2億5000万。
なんで J2 の優勝賞金今年結構もらえるんじゃないの。
だけどもそれを芝台に当てたくないでしょ。
しょうがないじゃん、使えないんだったら自然災害保険とか入ってりゃいいけど、そんなも入っとらんでしょどうせ。
まあそんなことでして、そんなね、先週の、まだそういった傷跡、あの江ノ島のヨットのねところとかえらいことになってますもんね。
まああんまりテレビ私見てないから状況知らないんですけど、今朝大阪関西系の番組見てたら、大阪の方もひどかったんだね、うん、近鉄の駅が水没してたりとか、家のね、あの基礎の部分 の土が流れてるとかね、うん、あ、こんなに大変だったんだと思って見てましたけど、
あの大和川という大きな河川があるんですけども、
それが氾濫しそうだったんだって。
これが切れるともうえらいことになるらしいんですよ。
あ、でも結構やばそうな画像はツイッターで見ました、うん、あのテレビがさ、選挙しか言ってなかったじゃないの時。
まあまあまあ。
で、大和川大変だから報道してくれよっていう風な話をしたら、え、そんなに大変なんですか、こっち選挙で忙しいでしみたいなやり取りをツイッターで見たんですけど、これは本当なんでしょうかと思って見てましたが。
いわゆる天井川みたいな川でして。
ああ、そうなんだ。
大阪って低い土地になるので、はい、そこが氾濫するのが一気に大阪市内に流れ込むみたいな、そんなのも見ましたけども、ね。
いや、うちだって大変でしたよ。選挙の特番見ながら、iPhoneがバンバンバンバン笠松町と岐南町から避難勧告出たってメッセージ来るのよ、はい、でもさ、それ岐阜市なんやけどと思って、岐阜市の境川が氾濫しそうでやばいのに、なんで笠松と岐南町から避難勧告来るんやと思って、まあまあね、接してるっちゃ接してるけど、なんで岐阜市から来へんのとか思って見てたんやけど、一応ね、岐阜市もね、8時半にその境川のいつもあの切れそうなところ、数年前に切れたところってか溢れたところには一応8時半ぐらいに避難勧告が出てたっていうのを、後からの2時間後ぐらいのヤフーの災害ニュース情報とかっていうので知ったんだけど、なんで岐阜市来ないのと思ってね、ちょっとびっくりしましたけど、でね、境川のそこの橋のところの、あの今の水位がこうやってどんどんどんどん一応ね、あのライブ映像と水位表があるんだけど、ライブ映像はやっぱ暗いであんまりよくわからないって、そのどれぐらいであとやばいとかで、水位のやつがさ、水位のここの一番天井の赤い線、あー超えた超えた、やばいやばいとかって見てて、もう12時過ぎまで、夜中の12時過ぎまで私は一人でハラハラしてましたよ。どうしよう、切れたらって、うち関係ねえけど、また周りの人大変だよねと思って見ててね。いや、あなた寝てたよね。
そんなことで皆様の地域ね、まあ地域ごとにいろいろとあるでしょうし、秋ってやっぱり海面が少し上がる時期らしいんですね。
あ、そう。
で、大潮だとか、まあ我々もほら内陸に住んでるのであまりよくわかんないんで、近じったことだけしか言えないんですけど、大潮とか、あとそれと今年はその黒潮の大蛇行みたいなので、なんか例年よりもさらに海面が上がってるらしくって、いわゆる高潮っていうものが、それこそ江ノ島のあのところのアスファルトをボコボコにめくっちゃったのみたいな、そういうことがあるみたいですので、あの海岸線近くに住んでる方は特に要注意かなという感じですかね。まあ、今のところは一応日中に抜けていくという感じなので、
次の22号は、
はい、明日の朝から、夜にかけてずっと西から東へ抜けていくということですから、
まあ、でもさ、10月の週末はほぼ全滅でした ね、 台風と雨で ね、 本当にさ、観光業界はもう泣くに泣けんよね、秋の行楽シーズンなんて、その行楽シーズンも来んかったわけさ、ね、どうしてくれるのって感じだよ。
なんだかもうこの台風を抜けたら、もうこ、あの紅葉なんてことはもう終わって、一気に冬という感じになるかもしれませんけれどもね。はい、とにかく、まあ、そんなことは置いといても用心しないと、というような、台風。 が今接近中というのが、これを収録している時のお話でございます。 YouTube の方いつも通り、皆様に、聞いてもらってます。シスタードさん、サトシさん、そしてワリホニアさん、こんばんはといただきます。ありがとうございます。その他聞いている方もしいらっしゃいましたら、こちらのチャットの方でご参加いただきましたら随時ご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、そんな1週間、今週もいろんなことありましたけども、明美さん、冒頭何か気になることは。
まあ、それは日曜日の選挙結果がなかなか意外な結果だったっていうのが衝撃でしたね。
まあ、意外と取るか妥当と取るかというところですけども、日本人って本当にこう言動で流されるんだなっていうのがすごくよくわかる。
言動よりも行動がもうやりすぎなんじゃないっていう。それはなんか希望の党の話をしてますか。
そうですね、小池さんの、まあ、その一言というのはやはり今回一番大きなトピックなんじゃないですか。
排除したってやつ。
排除もそうなんですけども、その後に彼女にその当時にいろいろインタビューの時に、うん、いろんなこう外来語を混ぜたような表現の方法とかたくさん使ってたじゃないですか。やっぱりそういうのが鼻についたりとかカチンときたりとか、まあ、一部の人には女のくせにっていう層ってやっぱりその投票行動に行く層とイコール結構ニアイコールなんだなっていうのがね思ったりもしましたけどね。
まあ、あれはさ、なんていうの、小池百合子さんの人気というか風ももう終わったっていうのと、あの言動もあるだろうし、都民としては都政ちゃんとやれよっていうのもあるだろうし、そこになだれ込んだ理念のない国会議員にしがみつきたい元民進の人たちっていう、そのうんざり感もあるし、まあそれもあると思うんですけど、もう私が一番びっくりしたのはですね、なんといっても、うん、愛知七区、うん、山尾詩織さん、はい、800勝差で勝ってしまうという、うん、いやこれはね、こんなに私と価値観の違う人がたくさんいたのかっていう衝撃を受けてですね、うん、今回の選挙でもう一番びっくりしましたよ、うん、それが私の中の衝撃です、うん、はい。
まあ、ここの山尾さんのところですね、まあ、いろいろと当時、はその選挙管理委員会に対してのクレームというか苦情がかなり殺到したそうで、
無効票1万1000票っていうのは他の地区と比べてもやっぱり多すぎるっていうから、800総票差で勝ち負けが決まってるんだったら本当にその1万1000って正しいのって普通の人間はやっぱり思うよね、うん、で普通に私みたいな価値観の人間だと、あんな人間が票が取れるわけがないって、あんな人間になんでみんな支持するんだって思ってる人間からするとそれはもう摩訶不思議としか思えないので、やっぱそうやってクレーム言う人もおるだろうね、うん。
ただまあ彼女のその地盤の硬さっていうのがすごく逆に浮き彫りになったというか、基礎票みたいなものをしっかり持ってたんだなっていうことがそこの票差なんじゃないのかなという分析もあったりとか。
でも800票差っていうのはさ、真っ二つだもんね、うん、いやそもそもあの人に価値があって投票する人間がこんなに多いかっていうので私は打ちのめされてですね、ああ人の価値観って様々だなって本当に思ったわけなんですよね、うん、はい、以上。
まあ、現在無所属という立場ですけども、まあ、今後、立憲民主党の方に入党ということもあり得るというような、そんな記事が今現在は、出ておりますけどもね、はい。まあ、選挙結果皆様も様々な見方あるかと思いますけれども、結果は結果として、ね、受け入れて、今後の日本のね、舵取りというのは、まあ、自民公明に任されたわけですからね、一旦は、はい。ま
あ、とりあえずあなたの言う通り、私はラジオの選挙特番を聞いてたんですけれども、うん、あの人が出たの、あ、ど忘れしちゃったじゃない、私の
長谷川さんでした
。あ、そうそうそう、日本テレビでやってて、長谷川、下の名前なんて言うんだったっけ、
ま
あ、まあよくあれよ、よく出てる人なんだけど、長谷川さんが好きで、ツイッター見てたら長谷川さんがこれから特番に出るって書いてあったから、あ、じゃあ日本テレビ、あ、日本放送、
う
ん、聞こうかなと思って、う
ん、はい、どうぞ。
そうそうそう、テレビ東京をつけつつ、ラジオも聞いてたんだけど、うん、意外と面白かったよ、うん、ラジオの選挙速報、うん。うん。なかなかよろしいですわ、あれ。
まあ、やっぱりその踏み込めるところまで踏み込みますし、うん、あとは落ち着いて一つの議論に対して長くというかきちんと説明してくれたりするので、ラジオの場合は、はい、やっぱり、テレビだと 言葉、まあ、これテレビ版的な言葉としては
テレビだとさ、なんか鬱陶しいさ、ガチャガチャとしたなんか顔何人か並んどるけれども、そういらんやんとか思わへん。
いわゆる絵代わりっていう言い方をするんですけども、うん、それが欲しいっていうのがこれテレビ版の悪い癖だと私は思うんですけども、それがないと視聴者は飽きると思い込んじゃってるんですよね。だからそれを絵代わりをするためにどんどんと話題も一緒にそれにつられて変わっていってしまう。なおかつ、まあ、皆さんも選挙速報を見てて分かるように、各党の代表、例えば、総理大臣のインタビューの時間というのは決まっていて、それに合わせるようにそのタイムスケジュールをテレビ側が組まれていないので、ということで、あの見てて落ち着いて見てられないというか、ガチャガチャしてる感じがどうしても否めないので、う
ん、それと政治に詳しくないタレントさんが出てきてギャーギャー騒ぐのもなんとなく鬱陶しいなとかって思って見てたんだけど、うん、
まあそういうのもあの好き嫌いは分かれるところですけども、あのそれに対して、ラジオっていうのはやっぱりあの落ち着いて落ち着いてっていうのもあるなんですけども、やっぱりきちんと説明をね、深いところまでしてくれたりとか、あとは踏み込むところもちょっと一歩二歩奥まで踏み込んだ発言があったりして、ラジオでのその選挙速報やら、そういった話は結構聞くに値するなという話ではあるんですよね、うん、
ちょっとラジオ再発見って感じ、うん、あ、やっぱラジオっていいもんだなってちょっと思いましたよ。
はい、まだまだ、政界再編というか、この後のがね、ちょっと落ち着かない状況が、
どうしてさ、みんな出戻ったりとかごちゃごちゃするだけでしょ。もうそんなさ、自分の立場なんてどうでもいいから、この日本国をどう良くしていくかって前向きで建設的な議論を戦わせてほしいんですけど、それは国民が望んでると思うんですけど、
そうですね、
もう本当にしょうもないことをやるだけなんでしょ。でまたテレビもそれにわーわーわーわー重なってやるだけなんでしょ、うん、もうなんかわかるよね、大体ね、
うん、
もうそんな感じだろうと思って、
まあ、そんな中ちょっと付け加えですけども、株を上げたのが小泉進次郎氏、
まあ、結構言いたい放題言っとったね、
はい
はい、
皆さんも見られた方多いと思います。各、テレビ局でのインタビュー、まあ、これも進次郎さん、ね、各局時間を割いて、出てるんですけども、そこに対して消費税増税に対して新聞社が消費税増税、ね、入らないのはおかしいと思いませんかっていうのを各社に振ってるんですけども、
そうそうそう、
あ、お時間が来たようですっていう、
ね、そうそうそう、生で言うから強いよね、
はい、
うん、
あれはもうかなり株上げたなというか、見てて気持ちいいなというか、うん、その通りじゃんっていうね、
その通りだよね、
はい、うん、まあ、皆様いろんな取り方あると思いますけれども、
まあ、でもさ、はい、彼はなぜにあんなに人気なんだろう。
お父さんをやっぱり見てきたというか、政治家、まあ、
まあ、政治家ならではの生き方が分かってるってこと？
あの、演説のうまさ、
はあ、
センテンスがすごく強くて短くて、あの、投げるわけですよ。
じゃ最近思うんだけど、その山直しおりさんとかでもさ、ガソリンプリガとかでさ、あ、なんかお金汚い使い方とかしとって話題になるんじゃない、うん、もうさ、金持ちのボンボンでお金はうじゃうじゃあるような2世がやればいいやんって最近思うようになってきた。もうなんかね、もうそんなしょうがないね、あの税金ちょろばかして使うような、そんな人間しかおらんねやったら、もういいよ2世で政治の世界分かってるやつって、本当に思うようになってきた。
まあね、
うん、
あの、まあその辺も見方は様々あるんですけども、まあ彼の演説とかそういうのも追って見てましたけども、やっぱりこうセンテンスが短くて、そこに響くような言葉というのを持っていて、あの若さであれだけゆっくり喋れるっていうのはすごく貴重ですよ。
あ、まあ、いや、それはやっぱり父親の才能を受け継ぎつつそれを見てきたからできると思うんだけど、うん、
あの間を怖がらない、うん、我々ですらこんなさ、ラジオですら間が怖いじゃないですか。
そう、別に
っていう間が怖いでしょ。ほら今別にって辛いじゃんですよ。
あ、別にいいんじゃない、
ね、でも彼の場合は、皆さん戻ってきましたとかね、そのこのゆっくりしたたっぷりと時間を取ってるのは、まあ、すごいなと思いますけどもね、はい、
まあ、でもさ、お父様は古い自民党をぶっ壊した人なんだけど、小泉進次郎さんが自民党の顔であんだけ日本全国行きまくってるってのはすごいね。他にいないんだよね、結局ね。
うん、まあ、
客寄せパンダになれるのがね、
ある意味ちょっと特殊ですよね。
うん、
うん、
まあね、他にできる人いないんだよね。
いや、まあ、なんとも、まあ、もちろんいろんな政治家さんがね、そこで頑張ってるんでしょうけれども、はい。
あ、ちょっと岐阜選挙区のこと話していいですか？あのほら、あの岐阜県は、あの言わずと知れた超保守王国で、あの全部の議席小選挙区自民が取ってるっていうのが、まあここ何十年変わらないことなんですけど、今回ね岐阜4区だけ接戦だったんだよね、
うん、
もう大概開票速報でもう開票した瞬間にどこも自民がもう確定が出るのに、1区だけ結構最後の最後まで分からなくって、あれもでも2世だよね。
そうです、
ね、金子さんとこね、はい、いやちょっとね、あ、こんなことが起きてるのかと思ってちょっと意外なことがあったんですけど、まあそれでも安定の自民党王国ですわ。以上、報告おしまい。
はい、
はい、
皆様の選挙区いかがだったでしょうか。今週ね、まあ一番大きなニュースというか、
はい、
その辺はこの辺かなという感じでございます。
でももうそろそろトランプ大統領いらっしゃるね、日本にね。
そうですね。
ちょっとどんなことやるか楽しみなんですけどね。
来週早々ぐらいですか。
これに関してはいろんなテレビ見ようかなと思うんですけど、はい、またどんだけ偏った悪口めいた編集になるのかと思って楽しみにしてるんですけど。
閉会の一件もあるということで。
そうそうそうそう、それがどんな対応をするのかっていうのが、はい、みんなけんけんがくがくといろんな角度から話して見えましたが、
あの、まあ、おおよその予測としてはかなりこう、あの誠心誠意を持って会われるんではないかという報道というか、
トランプさんが、
はい、
あ、
まあ、そんなフランクな態度は取らないだろうと、
まあ、普通でいいですよ、はい、そんな仰々しくしてもらうこともないと。だって今回は国賓待遇にできないんだもんね。その前に、
それの一個下になりますね。
で、その前に誰かしら、オバマさんが誰かしら国賓待遇できてるから10年に1回しかダメなんでしょ、
うん、まあいろんなね、その前例というかいろいろあるでしょうけれども、ね、うん、
は
い、
まあでも一応ね2000年続いてると言われている日本国の皇室なのでね、まあ、存在に扱ってほしくはないですけれども、まあトランプさんが来てどんなフィーバー起きるかなって、うん、ちょっと楽しみにしてるんですけど、
まあ、あの安倍さんとトランプさん、そして、まあ、ゴルフなんかもね、松山君入れてやるっていう話だったりとか、
例えばフィリピンのドゥテルテさんも来るんじゃなかったっけ。
決まったんですか。
決まってなかった、フィリピンのドゥテルテさん、
はい、
3人一緒に会えばいいのにって私思ってたんやけど、楽しそうじゃない。
なかなか
3人でゴルフ行きゃいいやんとかって思うんやけど。
まあね、
超バトルできそうだよ、
はい、
めっちゃ面白そう。
さ、まあそんな選挙から始まった今週1週間ではあったんですけども、皆様の方では話題いかがだったでしょうか。メールの方がいくつかいただいてますから、そちらの方からもね、今週のニュースに関わる話などもありますので、メール読みながらまたお話を続けていきたいと思います。今週もちょっと 長時間となりますけども、最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは、メールご紹介しましょう。トップバッターホイホイさんのメールからいきましょうか。日本の信用失墜と人工知能というタイトルで、昔購入した本の選択に間違いのないことを確認しているホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
本の置き場がないので新たな本の購入はしないとリトラジで宣言しています。今は図書館と2カ所の地区センターからの借用なのですが、共に読み終わり読む本に空白を生じることがあります。そんな時、過去に購入した本を引っ張り出して再読するんですが、面白い本買ってたじゃんといつも気づいて満足しています。いいですよね、
あの、
はい、再読ってなかなかね、こうする機会したいんだけどなかなかそこまで追いつかなかったりとか、それどころかまだ積んどく本がたくさんあったりとか。
そうそう、ヒデさんが買ってきた中年女子の漫画面白そうやから読もうと思ったけど、最初の5ページぐらい読んで、
あ、忘れないの、まだ
まだそれから先読む時間なくて読めてない、はい、中年女子がテーマの漫画ですよ、面白くないですか。中年女子40歳独身だったっけ。
私もあの今月の雑誌ケトルという、
ええ、
まあ、カルチャー系の雑誌が TBS ラジオの大特集をしておりましたんで、うん、それを早速購入して読んでるんですけども、まだ道半ばで、
道中、あれだって字多かったもん、ペラペラペラって見たけど、
いや読み応えはあります、
ね、めちゃめちゃ字多いよね、
はい、
うん、まあ、なかなか時間かかりそうです。
内容もがっつりしてますし、ゆっくり読もうと思ったらゆっくりすぎるって話なんですが、
そうなんだ、
はい。話変わって、前回のリトラジでも話をしておりましたが、投稿を続けていくからには悪いことでも記録として述べておかなければならないことがあります。ようやく築き上げてきた日本製品の信用を一挙に失いかねないとのことです。神戸製鋼の製品のデータ改ざんと日産自動車の不正検査です。共にかなり前から続いていたということです。 神戸製鋼のデータ改ざんについてアザーサイトジャーナルで秀太郎さんが面白いことを言っていました。鉄材などを購入する側も安全を見越して高めな仕様を要求しているはずで安全は確保されるであろうと、これにはなるほどと合点しました。日産自動車については不正検査の指摘後もそれを行い全面出荷停止となっています。ゴーンさんが顔を見せないことにもちょっと違和感を。そしてもう一つ、人工知能です。ちょっと前にアルファ5というのがプロの囲碁棋士を任せて話題となりました。そのアルファ5を任せるアルファ0という人工知能が出現しました。それも驚きの開発手法でです。コンピューターには人間の過去の対戦棋譜は一切覚えさせず、囲碁のルールのみを教え、コンピューター内で白紙状態から試行錯誤させてより良い答えにたどり着かせるという強化学習という手法です。なんと3日間に500万回の対戦を独自で繰り返し強くなったということ。人間により作り出された定石と呼ばれる最善の手をいくつも思いついただけでなく、全く新しい定石を生み出したのではないかとされています。この結果、従来型のアルファ5に勝ったのです。囲碁という対戦に人間なるがゆえの弱さが潜んでいるのかもしれません。研究チームはもはや人間の知識に制約されなくなった人工知能が出現したと言っています。過去に Facebook 社において人間に理解できない言語で人工知能同士の会話が始まり、急遽停止させたと投稿しました。共に人間のコントロールを超えた領域に入りつつある現象なのです。人間を排除する人工知能が出現するかも。ではではといただきました。ホイフさん、メールありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、まずは、先の話題ですね、信用失墜ということで、神戸製鋼のデータ改ざん、そして日産自動車の不正検査、そして新たなニュースとしましては、スバル自動車でも同じように無資格検査が30年以上前から、行われていたということで、こちらの方も今現在出荷停止をしているという状況ということで、なんだかね、
スバルは一つの工場なんでしょ。
うん、まあどちらにしましても昨日今日ではないということもありますし、
まあ30年ってすごいよね、うん、ちょっと立ちが悪いよね。
なんかこのスバルというブランドなんですけども、あの車好きの人にはすごく一定の評価というか、まあ、世界レベルで見ても
北米で強いんでしょスバルは。
うん、本当に、愛されてる、全世界にファンのいるブランド会社である。できてくるその会社というか車の素晴らしさもね、さることながらなんですけども、まあ、そんなスバルで、まあ、最終検査のところだったとはいえ、こういうことが行われていたということは、まあ、有識ことではありますしね。うん、
まあ、でもそれ社内調査、日産の件があって社内調査したら出てきたっていうから、そこの社内調査で隠さなかっただけはまあいいとは思うんですが、うん、でも30年ってちょっとひどいでしょ、
ね、
だからそれをしなきゃいけないっていう見識というか認識がなかったってことでしょ。う
ん、まあ、ここのその日産にしろスバルにしろ、この最終検査が誰がどういう、本来はこういうことをしなきゃいけないのがこうなってたっていうところっていうのはちょっとね、具体的なことがあまり聞こえてこないので分かりにくいんですけれども、どちらにしましても日本のこう製品の品質の検査という部分ってやっぱり世界トップレベルっていうイメージというか、
はい、
ね、自負があったじゃないですか。そこがこういうところで揺らいでるというのは、それもかなり長期にわたって、ね、日本を代表する企業でありますしね、まあ、何か行われてたのか、まあ、今後、ね、そこはもちろん改善改革してということもありますけどもね。はい、車の話題になったのでちょっと車の話題に派生してですけども、今現在東京モーターショーというのが行われておりまして、2年に一度東京で、モーターショーが行われているということですけれども、昨日あたりのラジオを聞いてますと、やっぱりまずプレスデーって言って、はい、一般が今日からかな、でその前の日かな、まあ、どちらにしてもプレス、その報道の方だけがにどうぞっていう、 あの期間があるんですけども、あのやっぱりちょっと少なかったんだって。
それは日本以外の国がってこと？
いや、日本の、プレスも取材陣もで、当然例年だと各テレビ局やら、ね、あの雑誌やら何やらっていう、まあ、本当にさまざまな取材が訪れて、プレスデーなんだけども歩くのにもままならないとか、人気のコーナーなんかだったらもう本当に下山の、あの黒山の人だかりになったりとかっていう状況だったんですけども、あの今回はちょっと毎年行ってる人があのかなりスムーズに歩けたりとか、あの実感として人が少なかった。
おお、そうなんだ、うん、
でまあ原因としてはいろんなことが考えられるんですけども、やっぱりその一つとしてはあのとんでもない車たくさん出てるんですけども、まずそれ買えないじゃんっていう思い、
なるほど、ね、
うん、と、それからいろんなコンセプトとかはあるんですけども、それもどうせ市場に出たってそれとは全く似ても似つかわないもんが出てくるんでしょっていう諦め感だから、あの大きく漠然というと車に対する憧れとかっていうものがやっぱりもうみんななくなってきてるっていうのがすごく大きいんじゃないかと。あとそれから今回は EV へのシフトっていうのがすごく大きな話であって、まあ、つまりガソリン車から EV に、まあ、これからはまあ EV ですよ、トヨタなんかも EV に完全シフトするみたいなのを一応計画出したとか、なんかね、ニュースありましたけども、ということで、まあ、自動運転も含めてですけども、自動車自体はなくなるものではないですし、
はい、
パーソナルな移動手段としては当然今後も残ってはいくんでしょうけれども、ただそこに求めるものっていうのがやっぱり我々が若かった頃、ね、スーパーカーだなんだって言ってた頃と今現在の車に求めるものの価値観っていうのがかなり大きく変わってきたんだなというのが今回の東京モーターショーでも感じられるという話をしてましたけどもね、分かりでしょうか、大体この今の、う
ん、まあなんとなく、
はい、う
ん、
そして、もう一つの話題としましては、人工知能、ね、こちらの方が、まあ、今までこういった将棋とか囲碁とかチェスとかというのは過去にある棋譜、ね、
はい、
そういうデータを大量に読み込ませてそれをデータベース化してこう来たらこう来るっていうのの積み重ねにおいてコンピューターが上回ったっていう話だったんですけども、今回のアプローチは全くそこを教えるんじゃなくて、ただルールだけを教えて、でいかに勝たせるかというところから、そのコンピューターが3日間で500万回勝対戦をずっとシミュレーションして、なおかつ今までいわゆる定石、それこそ長い歴史の中で生み出された編み出された、まあこう来たらこう来てこう来たらこう来たっていう定石ですよね、これをまた新たにコンピューターが生み出したという、それも3日間や4日間、まあ、かなり短時間でというのがこの人工知能のその計算能力とか処理能力の速さ凄さということなんでしょうけどもね、この辺はどうですか、人工知能とか、
まあいいんじゃない、まあだってさ、うん、うん、まあね、
あのなんか人工知能が今後進むと真っ先になくなる職業とかのランキングみたいなのも出てたりとかしたみたいですけどもね。
何ですか、例えば。
あの不動産の鑑定とか
ほう
だったはずですよ。結構ね、意外なものが意外なランキングで入ってたりして、
数字で判断しやすいものは職業として奪われるって感じ、感性じゃなくって、
うん、あの
絵画とかは感性じゃんね。
そうそうそう、
不動産鑑定ってある程度標準化して、うん、これ減点方式とかできるから数字でやれるものじゃない、うん、そういうものから取ってこられるの、
あの人と関わるものってのはやっぱり後になるみたい。
あ、
どうしても、
ね、
コミュニケートしながら進めていかなきゃいけないことっていうのはどうしてもコンピューターに取って代わるというのは難しいみたいですけども、それ以外の部分、今例えば数字を扱うとかデータを処理するとか、うん、そういった、まあ、単純とは言いませんけれども、そういったものから、まあ、当たり前ですけど今ももう行われてはいますけども、まあ、どんどんと取って代わられるだろうと だからさっき言った自動運転なんかも前も言いましたけども、いわゆるタクシーの運転手ってのも、まあ、近年じゃ近年かもしれませんしね。あとは代行運転なんかもそうかもしれませんね。
まあでもさ、法改正しないでしょ日本は。その辺が規制ががんじがらめだから。
だからそこが変わってくるんじゃないかなっていうところですね。
まず法改正できれば一気に進むだろうけれども、うん、そこの法改正がなかなか日本は進まないから普及はしにくいんじゃない、うん、
で、ただ、それをどんどん待ってると、当然今中国、前も言いましたけども、都市部では一切そのお金を持たなくて済む状況になってるわけ。
だって ATM から偽札出てくるもん。
まあまあ、だからいろんな状況があってですけどもそういうのが中国で今一気に進んでるわけですよ。
そもそも論の土台がやっぱり違うよね、うん、未だにだって日本人は現金志向だから、うん、日本の現金は安全だから、うん、落とすリスクはあるけれどもっていうね、まあ、カードは取られたら困るみたいな、ね、
日本でも多分都市部に行けば、まあ、そういったそのキャッシュを持たなくてもある程度は生活はできるのかもしれませんけども、
まあ、都市部はそうでしょ。地方だとさ、うん、クレジットカード使えないスーパーだってあるからね。
まあまあね、
そうよ、現金しか使えないスーパーまだまだあるから。
そういうことを言ってて、その規制がみたいなことをやってると、せっかく技術はあるんだけれども、それがうまく生かしきれないからっていうことにもなりかねないかもしれませんね、うん、あとね、あれですよ、今まで余震が悪くって、はい、つまりクレジットがもう組めない人たち、ほうほう、うん、まあ、いろんな理由でね、はいはい、うん、がそういう人たちが車買おうと思っても車のローンが組めないっていう人がいたんですけども、はいはいはい、車にある装置をつけることによって余震審査なくっても車を与えましょうと。で、毎月いくらずつ支払ってくださいね。
で、それはリースとは違うの？
リースじゃなくて分割払い、つまりローンはそれで組む、
所有権は与えるけどローンをとりあえず組まさせてあげるってこと？
そうそう、
だから普通の信用心だったら無理だけど、
そうそう、うん、ローンが組めないんだけども、この機械つければ、ローン通しますよっていう機械があるんですけども、
それは 何のデータを取るんですか？
それは毎月きちんと支払ってれば全然問題ないんですよ、うん、だけどもそれが支払いが滞るようなことがあると、うん、その機械によってエンジンがストップするという。
おー、素晴らしい、うん、エンジンストップしたらさ、まあそうか、そのまま普通は使えないかな。
はい、だからキーを入れてもエンジンがかからないっていう、
そ
ういう
機械。入金したらまた動かしてくれるかな。
まあいろんな条件はあるんでしょうけれどもね。
それいいじゃん。
っていうのが出てきてるらしいですよ。
へえ、それ日本のローン会社がやってるの。う
ん、で、それがあると、で、それも、まあシミュレーションなんですけども、それをつけて、車を与えることによって、結構ちゃんとみんな払うぞっていう、方向で、
うん、まあ、だからなんていうのかな、そう、都市部の人だったらそこまでして車を持たなくていいかもしれないけど、うん、地方在住で公共交通機関が弱っちいところで車じゃなきゃ生活が成り立たないようなところで、でも多重債務に陥ったとか不幸なことになんかいろいろ余震が通らないとかっていう人たちにとっては渡りに船でしょ、うん、それはみんなそれがないと生活できないから払うでしょ、うん、
正社員じゃなかったりとか、うん、まあね、
あ、勤務年数が少ないとかね、
そうそう、そういうことでも、まあ、車がどうしても必要っていう場合にはそういうことで、まあ、当然その急に、ね、エンジンが切れちゃうのは大変ですから、
まあ、それはだから乗ろうとした時にエンジンがかからなくしてあるわけでしょ、うん、乗ってる途中に
安全な場所に止まってるってことを確認して、
そりゃそうだよね、その事故して死んでもお金も回収できへん、はい、車も回収できへん、うん、そうやったらさ、携帯電話とかでもそれ有効なんじゃない？お金払ってなかったらもう端末使えませんみたいな、ま
あ、それは今もそうじゃないですか。
そうなの？使えなく
なる。じゃあこれ au さんにお金ずっと払わなかったら使えなくなるでしょ。
1ヶ月ぐらい忘れたって使えるよね。
うん、まあね、うん、でも同じことでしょ。
そうかじゃあさ、家のローンとかもさ、払えなくなったらもう家に入れなくするとかいいんじゃない？
だから強制撤去とかあるじゃないですか。
強制撤去まあね、はい、でも強制撤去まで行くには相当な手続きがいるけど、今日の支払い日に1週間以内払わなかったらもう家使うなみたいなことを、そういうことができるよねって話、うんうん、
まあいろんなね、そういった技術の進歩によって、まあ、便利になることもあれば、まあ、今言ったそのお金の流れでもちょっと変わってきたりとかね、はい、
まあ、でも今日あれはテレビ東京系のビジネス番組とかまとめて見てたけど、やっぱり話題は高齢者社会のネタが多いんだけれども、やっぱりさ、アパートとか空き家が多いんだけど、高齢者って高齢者で特に身寄りがなくって病気持ちの人とかだと、もうほとんどさ、入居審査通らないどころか高齢者 者にはお断りみたいなことが多いじゃない、うん、でそれに対してやっぱりあの孤独死を防ぐためにあのライトにセンサーをつけてでこの、あの範囲で人間が動いた熱を感知するとちゃんとメールで連絡するみたいなシステムを作ってやっぱり空き家対策をしようとか、まあ、みんなあのそういうことはいろいろやってるね、技術が発展してこう、うん、さっきなんてさあのネスレのコーヒーマシンあるじゃん、うん、あれでコーヒー入れるとデイサービスの担当の人のとこにコーヒー入れたって言って電話なんかメールが来てそれでねやり取りしてるのメール、うん、メールを返信してあ元気ですねみたいな聞くとメール来ましたとかって言ってでそのメールを返信するのも喋った音声をそのまま返信できるみたいな感じで、うん、すげえ田舎の地方のおじいちゃんこんなかっこいいことやってやがるって思うぐらいそういうあのいろんな技術は進んでるよね、うん
まあ、あのそれを誰がやるかっていうことが今度問題になってきてそれ自治体がやるのか例えば町内会がやるみたいなことも考えられますし
それはだからお金の利害が発生するところはサービス的にやってるだけなんだけれども、うん、でもやっぱりその、ね、リスクだけを怖がって商売にならないんだったらちょっとじゃあ前に向こうかみたいなことをアシストする機会をみんながいろいろ開発してるよって話、
うん、あのまあ、うちの町内会でもでこの前出た時に話題になったんですよ。それは実は、
町内会の会議に出たの、
はい、で町内で、水道メーターにそういった機械を取り付けると、は
い、で外から見れるからね
あので、毎日使う量とかっていうのは、まあ、ある程度こう固定されてくるじゃないですか、はいはい、でそれで例えば使わない日が、まあ、3日間とかなった時に、まあ、ケースワーカーなり、まあ、町内会長なり誰かにそのメールで知らせるというそういう機会があるらしくて、
まあ、水道と、まあ、あのポットがよくあるよねお湯使うから、ねまあねうん、あとだからライト、まあ、
人感センサーとか
ライトのセンサー、ね、そんだけあればいいんじゃないあと思ったのは寝てる時の突然死それをどう発見するかだよね、うん、日中の動いてる時の動きがない突然死とか突然倒れたを発見しやすいけど寝ててそのまま倒れることもあるわけだよね、うんそれを開発すればいいんじゃないの、うん
まあ、ですからいろんな方法によってその辺っていうのはクリアされてくるんだと思うんですけどもあの今それを例えばそういった自治体とか町内会で取り付けようって話になった時には当然結構な費用かかるわけじゃないですか
そうだね。
だけどもそれを自治体がいくらか持ってくれるっていうあ、まあ、援助金っていうか、まあ、そういうお金が出るらしくってあのそういうのも今考えてるんですよって話がちらっと出てましたけどもね、
はい、ああだから人間が追いつかないところをそういういろいろな技術でフォローするのはとてもいいことだと思うけれどもでも AI が発達しすぎて人間の働く仕事が減っていくのは困ると思う
困りはしないでしょ人間が減っていくんですからまず
それは日本だけの話や世界はバンバン増えとる。
ああ、まあね。
それは視点がさ、この島国の中しか見てないよ。もう外国はバカみたいに増えとるの。バンバンバンバンバンバン。
まあそれはでも、まあまた話が変わってくるんで置いておきましょうか、
ね。でも日本はさ、日本人はやっぱり嫌だもんね。外国の人日本に来てもらうのね。
今の気持ちとしてはね。
うん、絶対嫌やね。
はい。ということで、現在ですね、パンが焼き上がった音がかすかに聞こえたかもしれません、あけみさんはそちらのパンの方の、焼き上がったパンをですね今取り出す作業に入りましたので私一人喋りということになりますけれども、チャットの方いくつか届いております。磯田さんありがとうございます。中年女子ってタイトルで、だけで試しに読んでみようって気にさせますよねというはいあのこれ私あの中古のブックオフで見つけて、買ってきたんですけども女が40歳になって一人見たとどうなるみたいなそんな漫画でして、結構、面白そうでしたから私もチラチラと読んだんですがなかなか、面白く読みましたよ、ジャクソムさんこんばんは昨日夕食の代わりにサイゼリアで飲んでましたがいいですねサイゼリアはキャッシュオンリーでしたあなるほどそうかサイゼリアまあ多分そのあたりそのコストというところでしょうね商売とかキャッシュカードをで、物を売った方は多分ご存知かもしれませんけども、当然あれ手数料というのが取られるんです、まあ、つまり1000円のものを1000円のキャッシュカードで、売りますと、 お店の方には、まあ、そこのうち何パーセントかをキャッシュカード屋さんに払わなきゃいけないというそういうシステムですから、多分それが惜しくって、サイゼリアはキャッシュオンリーにしてるんだろうと。
サイゼリアはね、社長がテレビで言ってましたけど、あのクレジットカード使えるようにしてほしいって客の要望があるのは分かってるんですけど、うん、うちみたいな薄利でやってるところはクレジット会社の手数料さえも惜しいので、その分現金にしてもらってるけど品質で還元してますってことをやっぱり言ったんで、それは、まあ、店のポリシーですよね、うん、だからスーパーで安売りしてるところはクレジットカード使えないとこ結構ある。
サイゼリアもね、最近はあるんですけども、一昔前までランチっていうのがなかったですからね。あ、これもう忙しくなりすぎるからっていう理由で店が。
あ、なるほどね、うんうん、まあ、だってさ、あの低価格でそこそこの ものでね、え、満足できるもの出してくれるわけじゃない。まあ、だから企業としての割り切りは必要だよね。
まあ、
でそれでクレジットカード使えるんだったら、まあ、一律50円高くなりますわって、そういう話だもんね。
まあね、
うん、そんだけのことや。
クレジットを使うから高くするっていうのは結構これ規約違反だったりするので、
でもクレジットカードを使うから値上げするって言わずに、食材高騰のため値上げします、でもクレジットカードも使えるようになりましたよって言えば問題ないわけでしょ、まあね、はい、そこはあなた言葉一つよ。
そうだけど、うん、はい、磯田さん、CM でもやってますね。ポットのお茶を出すことで生存確認メールが送られるというシステム。
そうそう、う
ん。問題は誰がそのネットの設定をするかですけれども。
うん。それはまあ最初にやってくれるんですよ。まあ
息子たちとかがね。
だから一番困るのは身内が誰もいない人やて。うん。一人でも身内がいればいる間はいいけどね。そうするとケースワーカーさんが全部面でも見てくれるんやったらいいけどね。
あとはそこにどうネットを引くかっていうところからいきますけどもね。
だからその辺はもう簡単にできるようにしてあるんでしょ。
いや、だからインターネットがないじゃないですか、普通老人の一人暮らしとかって。
だからそれを使うがためにその辺も考えてあるんじゃない。
まあ、だから考えなきゃいけませんし、
う
ん、
当然考えてあるよ。
Google の世界戦略の一つとしてインターネット無料化計画っていうのが着々と進行しつつあるようですので。
Google さんですか、
はい、
あ、そうなの。
全世界 Wi-Fi でつなぐっていう、無料で。
ああ、なんで。
いや、
世界征服
全部取れるじゃないですか。
もうすでに世界征服されてるからいいじゃん、うん、どこの Wi-Fi 使おうが、ね、
そうなると携帯屋さんが今ギガがなんだかんだってなんて言ったのはもう全部無意味になりますからね。
まあ、だって今の携帯屋さんだって結局ある程度の3社とかの業界で守ってるからそれが維持できるわけであって、うん、そういうことでしょ、うん。
磯田さん、イオンに入ってるサイズは ID が使えるので助かりますという、うん、ID っていうあれですよ、
電子マネ
ー。そうですね、
あ、そういうのがあるんだ、
はい。あとですが、寄付は、それまでの集合値なので、将棋ソフトにせよ碁のソフトにせよ、これまでは人間の思考をシミュレートして不合理な部分を削り落としてして行った形でした。ようやく自分で思考するというソフトが出てきましたね。次はプログラムそのものを勝手に書き換えて、より無駄を削り落としたソフトを自ら生み出すということができて本物の AI ですねという。まあ確かにね、そうなってきますよね。はい。ホイホイさんも最後メールの最後ありましたもん。若干薄ら怖いというかね。そんなところもありますけどもね。
そうだね。
はい。
うん、そのうち AI が世界を征服して、Google よりも AI が世界を征服して、人間を粗末に扱うかもしれんよ。
ね、まあだから、AI が、AI の自分たちっていうのが、の自分がどこにあるのかっていうところですけども、そうだね、何をもって快適とするかっていうことですね、AI さんがね。はい。ではメール続けましょう。長くなりました。ではこちらはですね、埼玉からヒットOKさんからいただきました。煽り運転などめったにしないヒデさん、ゆで卵を爆発させてしまうアキミさん、こんばんは。
こんばんは。
春日部の失礼なに43歳ヒットOKです。いえいえ、はい。久しぶりに我が町春日部がニュースになりましたので、それに関わる顛末を報告します。リトラジの収録スタイルが復旧した先週土曜日、私は朝から娘が通う小学校でお父さんの会というパパサークルの活動として大学芋を販売する行事に参加していました。
おー、大学芋。
台風接近で雨が降る中、1カップ50円の大学芋は順調に売れ、お昼には430個を完売して大成功に終わりました。すごい売りましたね。この日の晩は、パパたちの労をねぎらうカラオケ飲み会が催され、リトラジ収録が終わる頃にはなぜかパパたちは肩を組んでサライを大学唱しているんでした。 なんかみんないいですね、横のつながりが深くてね。なんか
青春時代に戻った感じ、はい、
さて、そんなお父さんの会に参加しているメンバーには、父兄であると同時に市議会議員でもある人や、その後援会長などもいて、今回などは衆院選と市長選が重なったため、タイミング的にどうしてもぜひ応援してほしいという話になってしまいました。
なるほど。
いつもはそういうことに興味がなく、むしろ政治の話を嫌だなとさえ思っていた自分でしたが、リトラジをずっと聞いているおかげでしょうか。何もしないでいる人は何も言う権利がない人ということになる。そんなのは嫌だ by 柳瀬隆という、恐怖感が湧いてきました。自分の一票が結果死に票になっても、この一票で物申すしかないというように思うようになりました。ありがとうございます。
素晴らしいですね。
そしてそのお父さん仲間が応援する候補者と現職との一騎打ちとなった市長選は、ネットニュースにもなった通り、人口23万の春日部市、有権者約20万弱の半分弱の投票数9万余りが真っ二つに分かれ、票数わずか8票差で、現職が再選されたということでした。
8票なんだ。
はい。自分が棄権した時であれば、それこそ他人ごとに、へえすごいねで終わりますが、あと一息というところで落選した側に入れた身としては、その悔しさもまた格別でした。
だって8人だもんね、うん、8人連れてきゃよかったって思うよね。
この町で暮らして12年、思えば今回再選された市長の任期とも重なっていることに気づき、やはりそろそろ新しい 風を、吹いてほしいと思ったところでしたが、残念な結果です。とはいえ、市長を変えられなかったのは市民の責任ですから、次の選挙まで再選した知事が今期何をなし何をなさないのか見据えることにを誓ったのでした。このメールがリトラジで読まれる頃にはもう別のことに目がいってるかもしれませんが、リトラジで読まれることで独り言は宣言に変わり、後に引けなくなってちょうどいいと考える意志の弱い私です。毎週の配信お疲れ様です。 Windows PC の修理の話、大変興味深い内容でした、これだからリトラジはやめられません。ではではといただきました。ヒトケさん、ご無沙汰しております。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらのニュース結構大きく取り上げられたので、ご存知の方多いかもしれませんけれども、春日部市は、今回の衆議院選と同時に春日部市長選挙が、行われておりました。この市長選、このメールにありました通り大変に僅差、メール通り8票差という本当に、わずかな差で、現職の勝利に終わったということになったんですけども、この話題はヒットオケさんご存知かもしれませんけれども、月曜ジャンク、深夜のバカ力という伊集院さんの番組の冒頭でもこの話題に触れてますので、よかったらタイムフリーなど使って聞いてみてと面白いかもしれませんけれども、8票差です。
8票ね、うん、山尾さんどころじゃないわけやね。800で大騒ぎしてた私は、8票差っていうのはさ、本当にこんなんだったら知り合いみんな声かけて連れてけよかったって悔やむぐらいの差だもんね、
う
ん、
でなおかつこのメールあった通り、有権者まあ20万人のうち、投票に行ったのが9万人、
はいはい、
でそのうちの9万人が、いわゆる4万5千と4万5千に分かれたという形ですよね。
まあでも投票率はあんまり高くないですね。やっぱ街は、まあ、街はそんなもんだろうね。いやでもさ、発表さか。でも市長、現職の市長66歳で、まあそろそろいいんじゃないと思うんだけど。
うん。
ね。
ですけども、まあ、近年まれに見る僅差でのね、勝ちですし、ただそれにその現職が勝ったとはいえ、やはり現職の方としては、8票差で勝ったっていうのはやっぱりプレッシャーになる
わけですよ。半分が不満ってわけだもんね。うん、自分に脳を突きつけたわけだから。
うんうん、ですから、まあね、今後のその姿勢というところにも、その、この8票というのは十分声としては大きいですからね。
そうや、これから4年間必死でやって、はい、市民の方に納得してもらうようにしないともう次はないから ね、
うん、春日部と言いますと、まあ、我々はどうしても東京のベッドタウンというイメージがあって、人口は多いんだけれども、なんかこう産業的にはなんかね、こう人これといったものはあんまり思い浮かぶものはないんですけれども、
それでも、まあ、関東の街は大体そうなんじゃないの、東京のベッドタウンで、
うん、ですけども、その 多分収入としては大きいような気がするんですよ。
そりゃそうでしょ、
ね、
う
ん、財政的にはそ割と
税収は結構あるんじゃないの、ね、潤
ってるような気がするんですけども、それの振り割り方みたいなところで結構市長の権限というのは大きいような気がするのでね、まあ、勝手な想像で今話をしてますけども、はい、今後の春日部がどうなっていくのかというのは、ヒットオーケーさんちょっとねきっちり見届けていただいて、
そうですね、
はい、選挙が終わったから物が言えないではなくって、選挙が終わっても当然物を申すことはできますしね、選挙活動というかその政治活動というところまで行かないにしても、こういうふうに思ってるとか、あそこにあの道ができるのはおかしいとかっていうのは当然ね、普通の日頃の話題として話をするのは悪いことじゃないですしね。
そうだね、うん、
はい、まあ政治っていうのは本来そういうことであって、小さなものも政治だし、ね、国を動かすというのも政治でしょうけれども、
まあ、でも私たちにしてみたら自分の住んでるところの市単位の、うん、なんていうの、政治がいいといいよねやっぱり、
うん、まあ、さっき言った町内会っていうのもあれも政治の一つですしね、
まあ、そうだね、うん、
自分たちがいかに暮らしやすく住みやすく、なおかつ自分たちはお金払ったものが払った以上な対価として戻ってきてるっていう実感がもらえるっていうのが政治だと思ったりもするのでね、
はい、
はい、見届けていただきたいと思います。
そう、私岐阜市には搾取されるばっかりって恨みしかないわ、
うん、だいう風であれば政治としては失策なんだろう
し、大失敗でしょう。
いやもう毎週きちんとゴミは持ってってくれるし、道は綺麗だし、当たり前じゃないですよ全然そんなの、
当たり前
全然
当たり前、そんな税金払っとれんの。
今もう地方のいわゆるインフラの老朽化っていうのがかなり切羽詰まった状況に来てるところも多いらしい
です。だからさ、40万年ぐらいであればまあ生きてきれるけど、10万人以下とかはもうきついやろ
う
ね、
うん、
多分ね、
もうつまりさっき言った道が直らないとか、
うん、
あとも
うみんな手弁当で直せないで、ね、アスファルトも
日本人の特質らしいんですけども、やっぱ土地ってものにすごく固執するっていうところが日本人のまあ良さであり悪さであったりして、うん、つまりもうそこまで水道管引けないよってところに、いやここは先祖前代の土地でわしゃ離れれんっていう人が住んでたりすると、一応最低限のそこにね行政サービスは行かなきゃいけないわけじゃないですか。
まあ、そんなんやったらさ、別料金かかるよってしなしょうがないじゃん、
うん、だからそれができればいいんですけども、うん、それもできないわけですよ。
そんなのはある程度割り切りでしょうがないんじゃない。
だからここでも小池さんの失策の一つだと思うんですけども、いろんなゼロを言ってたじゃないですか、
はい、
その中で満員電車ゼロとか言ってたんですけども、いや地方の特に山間地域に住んでる人たちに満員電車ゼロなんて言われたって、
いやそもそも電車通ってないしみたいなそっちやって満員電車どころか電車通ってないしみたいな、何言っとんのって感じやって、まあ、でもさ、地方がある程度自立して生きていけれるようにするにはある程度の人数がいるわけじゃん、うん、でも日本って一億総中流社会みたいな感じでいたのは、結局都会で稼いだ税収を地方交付税っていう感じでバンバン地方にばらまいてて、地方もなんとなく中流で生きてるような意識を、まあおこぼれみたいな感じでもらってたわけじゃんね。それで生き延びてきたんだけど、ここに来て子供の数が少なくなり、やっぱり子供は便利なところに行ってしまうっていうのが、もう都会にさ人口集中しちゃってるわけでしょ、うん、で余計にもう過疎化が進む、
うん、
だからもう地方がどうやって生き延びるかってことを本当に真剣に考えなきゃいけないよね。
だから集中させるならもう集中させますよっていう割り切りをどこかで、それこそ行政がやらないとできないことじゃないですかこれって、
うん、もうあれや、私思うんだけどさ、最近子供の学費が大変とかって言ってるんだったら、大学まで生まれた地で全部追ってくれたら無償化しまって、その代わりどっか引っ越してったら、まあ親の仕事で転勤以外ね、大学だけ他進学するとか言ったらさ、教育費返せみたいなルールにすればいいんじゃない、うん、そしたら定着するんじゃない。でそれでその後学校終わった後に働いて収入を得る場所を作れるかどうかっていうのが問題やん、うん、で地方は住みやすいに決まってるわけだね、うん、空気はいいし土地は安いし物価は安いし畑と田んぼ借りはちょっとしたもの作れるし、だけど働いて現金収入を得るところがないからみんな出てくるわけだね、うん、っていうところを根本的に解決しないと人は定着しないよね、うん。
まあ、この問題、まあ政治という大きな感じですると、政治のことなんて全然わかんないしみたいな風ではなくってね、 自分たちの本当に日頃 の, あの足元の話ですからね。
でも岐阜市も岐阜市長選もうすぐあるんですよね。で現職はもう出ないらしいので、まあ、次ねどんな岐阜市にするか楽しみだよね。
はい、うん、最後の方 Windows PC の修理話、私ちょっととっちらかった話をして聞き苦しかったかなと思ったんですけども、あの聞いてもらって興味深いと言ってもらえれば、はい、もうヒットオーケーさんに向けて話したと思えばそれで私は留飲が下がる思いでございます。はい、ではまたこれからもリトラジーよかったら引き続きお聞きくださいませ。大学院も美味しそうですね。
大学院もね、あげて三つ掛けしたんよ ね,
ね。
なんで大学院もないの。
だから小学校でそういう会があったんでしょ。
さつまいも育てとるんかな。
どうかね、そこからですかね、うん、まあ、行きましょうか。
でもいいね大学院もね、
はい、
う
ん、そんなわけでひとおけさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ジャクスムさん、法人税は割合こそありますが地方税の部分もあるので人口が少なくても独立採算制の大企業の工場などがある地方では裕福だったりしますと。
そうそう、うん、だから働くところって大事なのよ、
うんうん、またその企業の誘致とか工場の誘致っていうのもね。
そうそうそう、だからみんな躍起になって工業団地作って誘致するんだけど、うん、まあ、なかなかうまくいかないね。
まあ、亀山みたいなこともありますしね。
ソニーだってさ、美濃加茂市にあったソニー工場って大事な大事なソニー工場だったし、撤退しちゃった後はやっぱりね、うん、そういう仕事をで働きたい人の働き場がなくなるしね。
だね。はい。さて、脱線を続けておりましたら、すでに1時間となっておりまして、まだメールございますし、あとは少しね、トピック的なこともお話ししたいなと思いますので、あまり慌ただしく進めるのもよくありませんので一旦じゃあ仕切りましょうか。
はい、
はい、二部制となっております。では第1部前半はこのあたりで一旦仕切らせていただきまして後半に続きますのでよかったらそちらもお聞きください。ここまでのお相手は私ヒデと
明美でした。
では後半のアネックスに続きます。